俺は、まあ一つは用意したけど、
うんうん、
まあその、いつだっけ一人に思いっきりこの話をぶつけても、っていうかなんかちょっと気恥ずかしいなって思うところもあるから、まあ、気恥ずかしいなってことを言える場所を作るためにこの場を作ったのもあるんだけど、いやまあ一応、なんだっけこれ、ディスコードの俺のところには送ったんだけど、
ああ、林先生の発明学公式、ね、はいはいはい。
そうそうそう。対談で大泉洋が言ってたことが、もう自分がこう、大学3年生から今この時点に至るまで一番強く思ってることと全く一緒だったなと思って、
お
ー、それでちょっと載せてみたのよ。
ちょっとその話を聞きたいな。
話を聞きたいですか？
はい、ぜひとも。
まあ、旅を通す旅、自分が大学3年生から旅を経て今この時点にいるある過程までで、
うんうん、
なんかすごく多分揺るがない一つの、まあ、今になって思ってることが一つであって、それが思ってた感情を別に言葉にするところもなく、別に俺はわざわざ人に言うこともないからそんなこと、まあ言葉にしたこともなく過ごしてきたわけだけど、大泉洋さん、大泉洋、まあ好きな俳優さんが、そういうことを言葉で説明してて、ああ、なんか、ああ、気持ちをちゃんと言葉にして代弁してくれてるなって感じがあったんだけど、この大泉洋さんが何を言ってたのかっていうと、その、今日は、大泉さんと言えばいいのかな。大泉さんが今まで、自分から誰かに背中を押されずに自分で背中を押したことは2回しかないみたいなことを言ってたの。多分まあこれはそんなことなくて何回かあったんだと思うんだけど、その話のテーマを、話の自分が伝えたいことをちゃんと伝えるために、なんかより分かりやすく伝えるために2回しかないみたいな感じで言ったの。自分で背中を押したことはたったの2回、他のものは全部他人から背中を押されたんだって話をしてたのね。
はいはい。
で、それはどういうことかっていうと、その1回目の背中を押すっていう一つの出来事の前に、大泉さんは小学校の頃は、まあ、クラスの人気者で、クラスの人気者で、まあ、劇とかの脚本を考えたりとかしてて、中心にいるような人だったんだけど、中高と、中高になると、だんだん、車に構えて、まあ、その、あるあるの青春期を送るわけですよ。あるあるだよね。ちょっと車に構えちゃって、青春期を送っちゃって、ちょっと、はいはいはい、まあ、その、なんか、甘えてみちゃうみたいな。で、まあ、大学受験の時に、鬼を2回、まあ、つまり二浪をして、大学に入って、
あ、そうなんだ。そうなんだ。
この二浪した時は、もう、とんでもなく落ち込んでしまったと。めちゃくちゃ落ち込んでたと。大学に入っても、なかなか、やる気を出せずにいたと。そのやる気を出せずにいた中で、その時にまず1回目自分で自分の背中を押す1回目の行動があるわけね。それが演劇部に入るってことだったの。
自分で、要するに誰からも勧められたわけでもなく、自分で入ろうと思って入ったっていう、
初めて自分で入ろうって、まあ他にも自分で自分の背中を押したことはあるんだろうけど、1つ目、その話の中で1つ目で言ってた自分で自分の背中を押して演劇部に入ったと。その演劇部に入ったことによって、なんだっけ、この劇団メンバーグループ、ナック、アックスっていうんだっけ、大泉洋とか他の有名な俳優さんたちが大学生時代に組んだ劇団グループみたいなものを作ったりみたいなことが起きてったんだけど、結果そういうのも他人に背中を押された結果であり、自分で自分の背中を押したのは劇団に入ることであって、でもそのたったの一歩とか二歩でしかなかったの。大泉洋さんが自分で歩んだ結果って。その一歩二歩、その一歩二歩だったけど、結局そこからあれよあれよという間に、いろんな人に背中を押してもらって、いつの間にかここまでたどり着いたみたいな。いつの間にか水曜どうでしょうで人気を博して、いつの間にか北海道でスター的な位置に、まあもちろん努力もあるんだろうけど、スター的な位置にまでたどり着いたと。
うん、
で、その、まあ、二度目の自分で自分の背中を押したって、まあこっちは別にそこまで大した話じゃないんだけど、東京に出るとき、北海道での仕事がちょっとマンネリ化しちゃって、東京に出るときも自分で、もう北海道を大切にしながら東京に出てきたっていうのは、まあこの二つだけで、今日は何かっていうと、その、こう、 ちょっとした、ちょっとだけ行動を変えてみることによって、変えてみるじゃない、ちょっとだけ足を踏み入れることによって、あれよあれよあれよというように、行くうちに変わっていくことを言ってたの。
うんうん、
で、
うんうん、
今日はこれって、自分がポジティブな選択をしたってことじゃん、一歩足を踏み出すっていう。だからそのポジティブな選択には間違いがないっていうこと。ポジティブな、
ポジティブっていうのはどういう意味で、
自分で悩み悩み悩み考えた結果、一歩足を踏み出すこと、選択するってこと、選択しようかなじゃなくて選択したの。でそれが別に数は多くなくてもいいの、数は多くなくてもいいというよりも、ちょっと踏み出るとまたそこからちょっと違う世界が見えてきて、その中でまた誰かに背中を押されて、次々いろんな世界が見えてくるわけね。で俺がこれがどういうところに、自分もずっとそういう風に思ってきたな、思ってきたのかなっていうと、これはまあ、大学1年生2年生の時はなんか完全に大学を諦めてた時代があったのね。でもう無理だみたいな。
諦めるっていうのは、
今思えば諦めてたなっていう感じなんだけど、当時からすればどうすればいいんだろうみたいな状態だったんだけど、もう特にサークルも入ってなくて、勉強に精を出すかといえば勉強に精を出してるわけでもなく、どうすればいいんだろうっていう状態で、で誰かと喋るわけでもなく、基本的には家に帰りみたいな状態が続いていて、まあ別に誰かと家に帰りみたいな状態が悪いとは言わないけど、でも大学に対してちょっとした諦めてる感じがあったのね。大学に諦めてるのであれば、その就職するにしても、その先にしても、もう何も考えてないような状態があって、でそれについて数々、まあ、やばいなっていう感じはあったんだけど、まあきっと、もうそこから、まあ多分一度このサイクルに入ったら、やっぱりなかなか抜け出すのは難しくて、このサイクルが回し続けてたの。
ああ、そうね。なんか変わりたいと思っても、なかなか難しいなと思って。
誰に話しかければいいんだろう。どこに行けばいいんだろう。でもちょっとどこかに行くのも辛いなっていう。で、まあ、で、俺がこれは決定的にやばいんだなって思ったのは、まあ俺今でも正確に覚えてるんだけど、この流れは。成人式の日だったんだよね。あ、俺もう今みんながうまく人と喋れてるのを見て、俺がうまく人と喋れてないのを知って、あ、俺やばいんだなって思ったの、その日に。完全に、
あ、そうだったんだ。
そうなのね、成人式の日に、やばいなと思って、で、まあ、一応考えるんだけど、もちろんね、やばいなって考えるんだけど、結局どうすればいいのか分からなかったのよ。で俺これ明確に覚えてるんだけど、俺が一番最初に一歩目を踏み出したのってめちゃくちゃ些細なことだったの。まあもちろん俺は先ほども述べたように仲介者型の人間ですから、
はいはいはい、
何か 善の行いをしたいっていう心はあるのね。で何をしたかっていうと、長年行きたいなと思って行けていなかったその献血に行ってきたの。
おお、献血ね。
そうちょっとずつ行動しようと思って献血に行ったの。献血に行ってみたら、なんかすごい、なんか献血ってすごい誰かのためになってるなっていう感覚をダイレクトで受けることができるの。なぜかっていうと、その献血をすると、献血センターも献血、その誰かに血を提供するために献血者を集めたいけど、献血する人が最近減ってるから、献血することで、こんなにあなたはこんな人を助けてるんですよっていう宣伝をしてくるの、要は。だからそれですごい、あ、俺は今誰かの役に立ってるんだっていう、その一種の、言葉は悪いけど、献血が、その、精神を安定させることにちょっと繋がったの。
まあそうだね。洗練されたとはいえ、確実にいいことはではある。もう、ね、
そう。で、それで、俺ちょっと、いや、それで、なんか、明確に自分が何かをすることに対して、ちょっとだけ、ハードルが下がったのよ。
おお、それは、
そっから、そっから、まあコンタクトをつけてみたり、
そう
、そっからなのね、コンタクト。コンタクトを始めたのは大学3年生の、献血以降だし、そこから、DMM の英会話を始めたのもそのあたりだったし、で、そんな中で、休学をしようって決めたのも、旅に出ようって決めたのも7月とかだったの。でうまく、なんか多分気持ち的に変わって、うまくいい流れに乗って、 こういうのって結局やばいと思ってからちょっと一歩踏み出した結果だなって俺今でもずっと思ってるの。やばいなやばいなやばいなっていうサイクルの中からちょっとたったの一歩ね、他の人からしてみれば 0.5 歩 0.1 歩ぐらいの一歩を出した結果だなって思ってるの。
うんうんうん、
その中から最終的に旅に出て、まあ一応ボランティア団体の旅として出てみたいな感じだったの、
うんうんうん、
でそっからまあ一応帰ってきて、あとは行動できるようになったと、
はいはい、
でもコロナだから、うんうん、コロナだからなかなかもちろん行動はできないじゃん。
そうだね、仕事もいざ日本に帰ったかね、
うん、でまあもちろんその中でも僕がギターを始めたり、その今まで始めてこられなかったことを始められるようになったのはでもその大学3年生の初めの時期のおかげだなとは思ってるんだけど、
うん、
その中で一つあるのが、つくば市にで11月下旬くらいに開催されたドライブインシアターがあるんだけど、
はいはいはいはい、
それにボランティアとして俺参加したのよ、
うんうん、
それに参加する、
うん、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
それに参加するのは多分大学1年生じゃ2年生の時じゃ考えられなかったんだろうなっていう気はするの。それはなんでかっていうと、俺が旅を通して実際にボランティアをしたことがそのトリガーになっているはずだし、もっと言えばその旅の前で言えば、献血に行ったこと、献血に行ったことの前で言えばその成人式に参加して自分が今まで苦しんでたことで、その前で言えば俺が大学1年生2年生の間にずっと自分のサイクルから抜け出せなかったあの日々をやばいと思っていたことがあるわけね、ベースとして、
うんうん、だ
からちょうどそのことがあったから、大学3年生っていうか休学系の大学3年生の10月11月はちょっとやばいなって思ってた時期があったの。またあの頃に戻りかけてるんじゃないのかって、
う
ん、危機感を芽生えて、そうそうそう、危機感を芽生えたのは多分そういうことがあったから、ちょっと一旦また踏み出してみようっていうことでボランティアに参加してみたの。たまたまね、そのボランティアに、俺は映画も好きだったから、
うんうん、
その時に参加してみたら、なんかドライブインシアターやりたいんですけど一緒にやりませんかって言ってきてくれた子がいて、その結果ドライブインシアターを今、うんうん、あで俺がいいねやろうよって言って今ドライブインシアターの開催を目指してやってるわけね。まあ先日とかは、うんうん、茨城映画センターっていう有限会社の人に来てもらってその見積もりを出してもらったり、この駐車場ならこんな感じで建てるかなとか、まあ多分その人にお願いするんだけど映画の上映自体は。今の次の目標は、うん、筑波大学側と駐車場をどう交渉するのかっていうのが今の段階なんだけど、まあそういう段階まで来ていたりとか考えると、うんうんうん、なんか俺も多分自分の背中を押したの、多分ほんのちょっとだけ押しただけなの、自分で自分の背中を、うん、ほんのちょっと押しただけで、
そうね、
うん、全然違う道がいつの間にか開けていたっていう感情が多分大学3年生から今までの中で考えてることとしては一番でかいことなの、
うんうんうん、
だからそれをその大泉洋さんと林先生の対談の中で大泉洋さんが言っていて、あ、一緒のことを考えてるんだなと思って、でそのことが久しぶりになんかいいなって思ってちょっと喋ってみました、
うんうんうん、いやでもめっちゃ共感できて、やっぱり後々思えばこの行動きっかけで今があるなっていう行動は多分誰しも あると思ってて、
うんうん、
でも自分もまさにそう思う出来事とか自分の起こした行動とかも今思い浮かんだりしてるんだけど、やっぱりそういう自分から動き出すって大事だよね。
大事だね。
そう
大事だし、もちろんそのやばいなっていうサイクルにいる状態から抜け出すのって本当に大変だと思う。その例えば
そう
ちょっと引きこもっちゃったと思った瞬間にもう長い間引きこもってしまうことなんて、そんな誰にでもあり得る話だし、ちょっとなんか例えば今までキラキラ生活をして送っててもちょっとなんかキラキラした生活の中で誰かに嫌な思いをさせられて傷つくような言葉をかけられて、
うん、
人と喋れなくなってしまって、ちょっと家から出られずにそのまま引きこもってしまうなんて多分誰にでも起こりうる話じゃん。
そうだね。
その中でその中でサイクルにはまってしまってで抜け出せないっていう状態はあって、でまあ俺がまあ良かったなって思ったのはその中で変わらなきゃいけないっていう焦燥感を、うん、があった、もしくは成人式で植え付けられたっていうのは運が良かった話だなっていう俺はあって、まあそうね、誰にでもある話、誰にでもそういうきっかけは あるんじゃないのか、うんうんうん、もしくはきっかけを作れるんじゃないのかなっていう思いではいる。
ね、いやまあそうだね。なんか最近俺もいろいろと、例えばハッカソンっていうのがあって、
はいはいはい、
今まで、
そうだね、
なんかその、なんていうのかな、簡単に言うと、2日間とかめっちゃ短い期間に何かしらのアプリを作ろうみたいなイベントなんだけど、それ、大学入った時に自分はコンピューターサイエンス専攻だったから、まあ、そういうイベントがあるっていうことは知ってたんだけど、まあビビって参加してこなかったんだよね。なんだけど、自分でもなんかやっぱ行動を起こしたいなっていうふうに思ってたこともあって、つい先日やっ、はい、思い切ってやってみたみたいな感じで、なんか、そうなんだよね。最初の一歩ってやっぱ勇気いるんだけど、その踏み出した結果がどうであれ、踏み出したこと自体にも価値があるから、うん、だからそうだね。で、あと今のうちにそういうことはどんどん経験した方がいいなと思うね。なんか新しいことに挑戦する勇気を持って、まあ、失敗とかあってもいいからとりあえずやろうっていう風な感じで。
あ、そうだね。
最近は特に俺も動いてるかな。うん、
そうだね。ただまあ今がまああれだよね。A 先もまあ言った中であったけど、
うん、
やりたいなっていう感情があったわけじゃん、裏には。
そうそうそうそうそう。
やりたいけどやれてないなっていう感情が裏にはあったわけじゃん。
そう。
その感情が、結局、まあ大切だったっていう話あるよね。大切にすべきもので、
うん、
今行動できてないことは、まあ悪いことでもいいことでも、まあどうかはまあ外に置いておいて、その何か自分が、あ、ここのサイクルから抜け出さなくちゃとか、あ、このことに参加したいけどできないなっていう葛藤を抱えてることは、なんて言うんだろうな、なんか、いけるよっていう、あ、チャンスだよっていう感じがするよね。言い方を、
そう
だね。難しいな。難しいけど、まあでも、この大泉さんが言ってた YouTube の話は、すごい、僕的には、うん、まあ、すごい共感したので、
うん、
まあまあまあ、時間があれば、ラジオ代わりに朝食作りながら聞くぐらいのことをしてもいいし、まあ、しなくてもいいし、時間がない人は。もちろん時間は、時間をどのように使うかは。人それぞれなんで、うん、まあ自分がそうね、今まで大学生の中ですごく感じていること、うん、一番身に染みて感じていることが、今日大泉さんが、では有名人がこの話をしていることに自分は驚いたのでちょっと話してみました。
うん、うんうんうん、そうね。要するに行動を起こす、
行動せよっていうよりもなんかそんな、うん、そのなんか行動せよっていうなんかなんていうの、まあ、行動せよってことなのかもしれないんだけど、そうだな、そんなに結局なんか行動せよしようとかってさ、よくさ言われる言葉じゃん、
うん、
さ、なんか行動しようっていう話なんだけど、自分のよりも行動しようっていう発言だけだと、納得感とかないじゃん、その単語だけだと。なんか、あ、またなんかありきたりなこと言ってるよって話だけど、俺が今言ってみたのはなんかちょっとだけ背中を押してみると意外となんかあれよあるよといううちに違う景色が見えてくることがあったなっていう実体験を話してみた感じかな。
なるほどね。
実体験の中で一番強く思ってることを話してみた感じかな。ちょっとだけ自分の背中を押してみたら、そんな毎回毎回押さなくてもいいけど、ちょっとだけ押してみたら意外と全然違うんだなっていう。まあ俺がこの先ドライブインシアター成功するか失敗するかはまだ難しいし、成功するために乗り越えなきゃいけないハードルが、まあ今が一番多分駐車場を借りられるかどうかが一番大きなハードルなんだけど、でもそれにチャレンジできてる今が幸せだなとは感じるね、
うんうんうん、そうだね。そういう何かに打ち込めるものがあるといいよ、いいよね。
あ、そうだね。なんかその何やることがないっていう状態がやっぱ人間として一番辛い気がするの、うん、
それな、
自分は今何をやればいいんだろうっていう。
そうね、
そう、それが、まあ、自分が何やるべき、何がやりたいのかをはっきりしてるから、今は割と、
うん、
苦痛はないっていうか、その、楽だよね。時間はないけど。
そうだね。うんうんうん。
そういうことは、ね、でも結局、ちょっと自分の背中を押すことなんだなっていう、まあ、ことを、これからも大事にしていきたいですっていう。わかんないな、うんうんうん、ここ笑い方が。
いいね、なんか、ちょっと話がずれるかもしれないけど、自分もいろんなことには挑戦したいなと思って、まあ、背中を押してどんどん自分でもやっていきたいと思って、その時に意識してるのが、まあ、自分のプライドを、なんていうのかな、プライドを、まあ、持ってるまではいかないけど、まあ、そもそも所詮自分なんてそんな大した人間じゃないっていう風なマインドで どんどんいろいろとやっていこうと思ってて、そうそう、うん、
な
ん
か
そうか、ね、例えばさっきのハッカソンの話でも、なんか参加して失敗したら恥ずかしいみたいな、なんかある種のなんか自分のプライドみたいなものが邪魔してた、ね、た気がしてて、
あ
で、そう、そもそも自分に自信がないのに、なんかプライドがあったがせいで、その挑戦することをそもそもビビってたみたいなところがあって。でそういうのってめちゃくちゃバカらしいなと思って、要はその、まあ、技術が集まってる人が、技術を持つ人が集まるイベントなんだけど、それに技術がないからといって参加をしないっていうのは、めちゃくちゃもったいないじゃん、単純に。その技術を伸ばすためのイベントでもあるのに、そう、ね。そう。で、そうそう。なんかそういう、そうだね、なんか、自分は大したことないっていうことをちゃんと受け入れて、まあ、そのためにどうするかっていうのをもがけようっていうことを最近は意識して、とりあえずひたむきに頑張ろうかなと思って、いろいろやってたりしますね、僕も。
なるほどでもやっぱ自分に そうね自分に何て言うんだろう、プライドを持たない、何て言うんだろう、自信をなくせってことじゃないんだよね、きっと。
そうそうそうそう、
自分にそれではプライドで蓋をしないってことだよね。
そうそうそうそうそう、何かね、自信がないっていうのと自分が大した人間ではないと思うっていうのはちょっと違うんだけど、そう、ね、
そ
う、うん、なんか大学入ったぐらいの時は、ね、なんか自分は正しいって何て言うのかな、
あるよ、そのちょっとその青春、その青春って青年的なね、青年的な考え、自分が正しい、自分が世界の理解者なんじゃないかっていう。
いやそうだね、そうだね、そういう感じだった
ね。そうで、そうだね、
うんうん、
で俺は最近そういうのを大学1年生2年生の間にちょっと捨てられて、ちょっとだけだけど捨て、まあまだいろいろ恥ずかしいなって思う場面は俺は特に多いんだけど、自分が取るに足らない人間だっていう感情をちょっと大学1年生2年生の暗黒時代を通して得たんじゃないのかなっていう、その思い込みをしようとしている。最近俺もあった話で言えば、プレスラボの森下さんにドライブインシアターのドライブインシアターの話一回プレゼンしてみるって言われて、これは
プレスラボ、
プレスラボっていう
のは何ですか、はい、
そうですね、
何ですかそれ、
まあ、
はい、
まあ説明するまあちょっとした
簡単に言うとどういう場なのそれって、
まあなんて言うんだろうな、うーん、難しいな、ワーキングスペースとはちょっと違うんだけど、うん、
はいはいはい、
いろんな人が何かをやりたいと思っていろんな人が集まってコミュニティを促進させるような場所、
ほう、
代表の方堀下さんが、
ほうほうほう、
で僕たちは普段そこでミーティングをしてるんだけど、この代表の方にちょっと話してみるって言われて、これ一瞬いや無理ですって言いかけたんだけど、
はいはい、
とこられてやりますって震えながら言ったわけよ。まあ結果そこで何か新入生を、新入生を集めるっていう会だったんだけど、オンラインで、まあ新入生が聞いていたのかどうかは俺はちょっと疑問視はするんだけど、結果そこで新入生とかを得られたわけでも何でもなくて、まあいろんな人の筑波大学の他の団体がどういうことをしていて、で、この団体がやってることを俺らのドライブインシアターでも協力とか、この団体がやってるサービスを俺らの団体でも使えそうだなっていう発見があって、それは良かったんだけど、なんかすごい誰かが入ってきたっていうのはなかったんだけど、まあでもこういうことをできるようになったのは俺の邪魔なプライドをちょっとでも捨てられたのかなっていう感じはするね。
うんうんうん、そうね、
そういうのだよね、大事なのは。
うん、
A 先のハッカソンにしかり。
そうだね、なんかそうだね、
ハッカソンどうだった？
ハッカソンは一応入賞できまして、
なんか入賞したっていうのは聞いたよ。
そうそうそう、
言ってたから。
なんか優秀賞と、なんかとあるそういうエンジニアになりたいような人たちを、前ギーク祭の話でしたっけ？してないっけ？
してないね。
してないか。なんかそういうエンジニアになりたい学生が集まっていろいろなすごい人の話を聞くみたいなオンラインイベントがあって、でそれを主催している運営の人たちが今回初めて開いたハッカソンのイベントで、まあ、自分もそれに初めての参加という形で参加したんですけど、で僕、ハッカソンって4人ぐらいの チームで、まあ、1人で個人開発する人もいるんだけど、4人ぐらいで2日間で、あの4人ぐらいのチームでなんかアウトプットを無理やり作ろうみたいな、うん、アプリ的なものをね作ろうっていうイベントで、で僕自分含めその4人のうち3人がその、まあ、チーム開発とウェブ開発が初心者の人だったんだけど、なんとか徹夜をして頑張って、という優秀賞が1人、あの1チームで、努力賞っていう、まあ、暫定2位の賞が賞を受賞したのが5チームあって、で努力賞に見事輝きましたということで、賞金1万円をゲットしたという、まあ、山分けなんで2500円をゲットしたと、で優秀賞は10万円なんだよ ね、賞金、
すごいね。
そうそうそう、でそうでハッカソンっていうのに参加して、まあ、さっきも言ったけど最初はビビってたんだけど、やってみると楽しくて。
ホームページね、はい、ホームページ、え、ホームページ、ホームページ、
まあ、ウェブアプリかな、
ウェブアプリか、
うん、
どういうのを開発したの、開発したっていうか、どういうのをテーマにやってたの、ハッカソンで、さっきのグループは。
まあなんかいろいろネタっぽいアプリを作ってその勢いで受賞するみたいなこともあったりしたらしいんだけど、ハッカソンって、うん、なんだけど自分たち的にはちゃんと使えるアプリが作りたいよねっていうのがまず前提であって、でどういうのがあるかなと思ったら、ま
あ、
今回が初めてのその運営側が主催するハッカソンイベントで、まあ、今後も定期的にハッカソンが開催されたり、あとは勉強会も開催されるっていうので、そういう自分が参加したイベントの経験を残す、あのログで撮って、まあ、ホームページみたいな形、まあ、ポートフォリオかなみたいな形でプロフィール画面があって、この人はどんなイベントに参加したかみたいなことを一覧で表示するみたいなアプリを、まあ、自分たちは作ったんですけど、
その主催者が開催するイベントの中でどういうイベントに参加したかみたいな。
そうそうそうそう、
いいね。
そうで、そうオンラインイベント、それ、まあ、今後もそのハッカソンとか勉強会オンラインで開催されると思うんだけど、オンラインイベントって、まあ、全国各地から誰でも参加できるっていうメリットはある一方で、例えば Zoom とかでやった時に横のつながりが生まれづらいっていう問題があるんだよね。
ああ、他のチームとか？
そうそうそう、他の参加者がどういう人だったのかとかが意外と見えづらいっていうのが、まあ、意外と、
確かに。
例えばオフラインだったらさ、他の人の話し声とか聞こえたりで、まあ、いろんな交流が生まれると思うんだけど、やっぱオンラインだとそういうのが生まれづらいから、まあ、そういうものも解決する点という点で、人とのつながりみたいなものもきっかけになればなと思って、そのイベントの参加ログを残すことには意味があるかなと思って、そういうアプリを作りましたね。
あるでしょそれは。
そうそう、
そういう、なるほど、いいね。
そうそうそうそうそう。
そういやさ、
そうだね、うん、
そういやさ、なんか筑波大学で新しいさ、なんかコミュニティのアプリできたの知ってる？
いや知らない。なんてやつ？
なんだっけな。ツインズで見ればあるかな。ツインズに出してるってあったような気がするな。あ、ツインズ見れる？
あれ？お、見れますよ。
学生支援アプリの提供開始。大学生のお知らせの中で。
あ、本当だ。ライフリンク。
これ大学発明ベンチャー。株式会社ワールドライフマッピングっていうのがやってて、これ学生が作ったベンチャーなんだよね。さっき好きそうかなと思って、俺もちょっと興味があって、なんでかっていうと、うん、まだ別に全然この作った人たちとは知らないし、知らないんだけど、なんか俺も例えばドライブインシアターで映画を見たら、そのドライブインシアターで映画を見るだけなら2時間で終わっちゃうじゃん、
うんうん、
ドライブインシアターに来た人たち専用のコミュニティがあれば、その、
うんうんうん、
見た感想とかをその自然に送り合えるコミュニティがあれば、そのドライブインシアターの映画の時間以外でも楽しめるじゃん、うん、っていうのをちょっと考えていて、それでそういうことについて、なんかこのこういう開発してくれてるアプリとか情報交換アプリライフリンクとかでなんか一緒に活用できないのかな、うん、かなとはかん、なんかいろいろ空想してたりするんだよね。
うんうんうん、いいじゃんいいじゃん。
そういうのを、ああでもすごいよね。こういうのを作って、
ね、
これ多分まさにそんな感じでね、江崎が会社内でやってた、まあちょっと違うかもしれないけど、もちろん、
うん、はいはいはい、確かにね、
これを思い出した、なんか江崎が今話してるのを聞いて、
そうね、確かにそのオンラインって誰とでもつながれるっていうメリットがある一方で、密につながるっていうことに次の課題がシフトしてき、そう、密につながるっていうことに課題がシフトしてきた感があって、うんうん、でまさにこういうアプリとかそういうのを解決してくれそうな感じがするね。
いや難しいよ、密に会話するって。だって俺たち秋学期に大学の授業実習あったけど、
うん、
これじゃ全然話進まないってなって、最終的に集まってたもん、てかすぐ集まるようになったもん、
実習、うんうんうんうん、そうそうそうだね、だから
厳しいよね、難しいよね、 かなか。
そうだね。なんか最近その VR とかバーチャル空間上でアバターで交流するみたいなのが流行ってたりするんだけど、まあそれも解決の一つではあるかなとは思ってるな。
う
ん、そうそうそう。で、そうだね。オンラインイベントっていう話で言うと、マイクロソフトのデコードっていうイベントがあるんだけど、そのアップルのスペシャルイベントみたいな。あって、で、それも毎年、まあ、数日の、スパンで開催されてたイベントなんだけど、今年、てか、ま、前回は、全部オンラインでやるっていうことで、そのオンラインイベントの強みを生かした運営ができたっていうので、注目されてたんだけど、何かっていうと、その、まず、開催期間が1ヶ月ぐらいだったんだよね、そのイベントの。
デコードっていうイベント？
デコード。
か。
そう。で、そう。で、オンラインイベントの強みは何かっていうと、まあ、その会場とかに集まる必要がないから、まあ、自分が参加したい時にパッて入れたりするっていうのとかっていうのがあるんで、まあその1ヶ月ぐらいの長期スパンでも運営はできる可能だし、そのぐらいのスパンでも、そのぐらいのスパンだったら入ってみようみたいな感じで利用者もめちゃくちゃ増えて、うん、だからこれコロナの時期でオンラインイベントが流行ったりけど、コロナが収束したとしてもこういうオンラインイベントは残ってった方がいいこともあるのかなとは思ったりするかな。
そうだね、オンラインにはオンラインの良さがあるけど、
そうそうそう、
まあ何より、
まあ理想、うん、理想としてはオンラインオフライン同時でできれば一番面白いかな。
いろいろ選択肢があればね。
そうだね、うん、
何よりそのハッカソンはすごいね。
いや頑張りましたよマジで。
頑張ったね。お疲れさん。
だいぶその審査員が企業だったから、デナ、あ、DNA かな、 DNA と、あとボヤージグループっていう、知ってる？
わかんない。ボヤージ、
なんかそういう、まあ、IT 企業があるんだけど、まあ、その人たちが審査員だったから、その人たちに媚びを売るようなプレゼンをして見事入賞できたっていうのもある
大事なんじゃないんですか。
そうそう、まあ、そんな感じですね。
そんな感じですね。
いい話でしたよ、シュウさん。
いい話だな。俺でもさ、こういうさ、こういう話をさ、聞く普通。リスナーは。リスナーはこういう話を別に聞きたがらないでしょ。まあ別に、
いやだから、
まあ俺は特に誰かに、リスナーに向けてっていう多分意識が一番少ない人間かもしれないけど。
うん。
俺自身は。
それでいいんだよね。
いいんだよね。いいんだよ。うん、
それ、そうだよ。そういうふうに自分たちが話してて、そこに面白さを、そこに面白さを見出してくれた人が聞いてくれっていうのが理想なので。
ちょっと締めっぽかったかな、今日は。